お前でも一人で生きていく道が一つ。おじさんは決してお前を粗末にするわけでもバカにするわけでもないから、誤解をしてもらっちゃ困るが、一つあるがどう。何ですか。見せ物に、お前でも見せ物になれば食っていけるがどう。見せ物に、お前だけの芸ができればそれで食っていける。恥ずかしかったけれども、なるほど、これより他自分の生きる道はないと思って、名古屋の見せ物師に体を売って、二十歳の年に飛騨の高山を夜の三時に荷車に乗せて運んでもらう。信玄袋一つに握り飯三つもらって宇宙で名古屋へ出てから泣けて泣けて、その握り飯をよう食べる。これがお母さんが最後にくれたもの。これ食っちまったらお母さんと永久に別れるような気がして、カビの生えるまで握り飯よう食わなかった。親方が、もう久子、それ食ったら体に触るで犬か猫にやれと言われるまでよう食わなかった。そうして見せ物師になって回ったというのだね。あの世界へ入るとやっぱり手のない子、足のない子たくさんあると見えて、テントを並べて、やっぱりそういう人がおるそう。そういう手のないような子が顔にべったりおしろい塗って、赤い着物を着て嫌な卑猥な歌を歌って渡世芸人になる。そこが久子さんの偉かったところだと私は思うのですね。体は芸人になっても心まで芸人にはなりますね。あんなおしろいのな嫌で、あんな嫌な着物は着せられるな嫌で、素顔で着のみ着のままで私の真面目なこの芸を見ていただく。そうして時間がありお金がもらえると、それで本を買って、本を読むのが一番楽しい。当時初めてできたような婦人雑誌から、小説から文学の本から、古今集から万葉集を読むまでになって、そこが偉いとこですね。そうしておるうちに、この人なら結婚するって男が出て、人間ってものは尊いもんだと思うですね。手もない、足もない、顔だってそんなに惚れるような美人じゃございません。その心です。やっぱこれだけの男、女が、この人なら一生暮らしてもいいって人。また沖六方って書家がじっと来てそれを見とって、これ偉いもんだ、あなただけの努力ならいける、私が時々来て字を教えてやる、書家がわざわざ来て字を教えてくる。その男が自ら飛び込んで一緒の小屋の中へ入って、表へ出ていらっしゃいいらっしゃいをやって夫婦生活。ところがその人が病気をして病院に入る、子供二人で、その子供を連れて歩くわけにいかんから里子へ出して、その里子のまかない料毎月送られる。ご主人が病気して倒れて病院入ったらその仕送りをする。月給だけじゃ足らん、休みの日も口に筆を加えて色紙に字を書いて絵を描いて、夜も時間を惜しんでそういうものを書いて買っていただいて、子供のところへ養育料を送り、主人のところへ病院料を送る。そうして20年やった。世の中が認めたんですね。中村久子を芸人にしといちゃいかん、あんな社会を置いちゃいかん、彼を救えって人がだんだんと出て、中村久子講演会、 だんだんと会長さんは変わったようでありまするが、最後はこの間亡くなられた参議院の赤松恒子さんが会長に、会員100円ずつ出して芸人から救い上げ、あなたは色紙を書くな、短冊を書くな、本を書くな、頼まれたら公園に行って、それで生活しなさい、立派な、もう学校へ一日も行かんけれども、今日では中村久子先生、女子です、堂々と講演をやる、本を、ヘレン・ケラーって人がアメリカから日本へやってきたことが、大正の8年ぐらい、三重苦の聖女、目も見えなければ耳も聞かなければ口も聞けない、しかもこの人は立派な家庭教師をつけられて、点字の本を読んで大学者になる、家庭教師と指でもって物を言うことを覚え、三重苦の聖女と言われる、この人が日本へ行く、身体障害者から選ばれて中村久子さんが歓迎の挨拶を述べやってこと、もうその日を喜んで裸の人形を買ってもらって、好きな着物を小切れを買って自分が口で縫って、しかももしもアメリカの人が人形を裸に向いた時に、しうりの人形みたいに襟だけは上手に重ねてあるが中何にもないってごまかしじゃいけ、日本人はこんな嘘をすると言われたら恥ずかしい、腰巻きから下襦袢から長襦袢から人間が着る通りに腰、それもって喜んで日比谷の公会堂行ったって、2000人からお客さん集まって歓迎会、行ってみるとヘレン・ケラーさんのテーブルの上にはガラスのケースに入った立派なデパートの人形が新聞社から送られても贈呈して、しかもその人形はここに箱瀬子といって錦の袋を持って、久子さんそんなものを持ったことないから入れなかった、見劣りがするが、まあそんなことはいいとして、デパートの人形は綺麗な白足袋を履いとるが、自分は足袋というものを生まれたことから履いたことないから人形に足袋履かすことを忘れる、足袋のない人形って見られない、恥ずかしいがどうしようかと思ったが、しかし中からきちっとこしらえただけはまあ自信、躊躇する暇はない、さあさあと言われるから壇上へ登って、その時は義足を履いとったそうですが、壇上へ登ってヘレン・ケラーさんにその人形を渡して歓迎のご挨拶を申し上げ、ヘレン・ケラーさんが人形の着物を丹念に触ってなで、久子さんの体をずっとなで回して、手も足もないことを見届ける、大きな体で抱きかかえて頬ずりされる、あなた、この手のないあなた、口でこの細かい着物を縫ってくれ、あなたは私よりも偉い人だ、あなたは世界の奇跡だ、その時に初めて生きとってよかった、その時初めて生きがいを感じた、手もない足もないものが偽物になってでも生きにならんか、そういう悩みがあって、少なくとも心だけは立派な人になろうと思って今まで努力してきたが、ヘレン・ケラーさんからあなたは世界一の人だ、わしより偉いと言われた時に初めて生きとってよかった、泣けて泣けて仕方がなかった、手はなくも足はなくとも御仏の袖にくるまる三輪やすきかな、こういう心境であり、手はなくも足はなくとも御仏の袖にくるまる三輪やすきか、 そういうふうな境遇ですから、あらゆる宗教をやってみた。天理教へも行ってみた。清張の家も行ってみた。いろいろな宗教に走ってみたが、神様や仏様にご利益を頼むような宗教は全部偽物だということを私は悟った。神様や仏様に病気を治してください、お金が儲かるようにと言うてお願いをするような宗教は、そりゃ宗教じゃない、欲求不満だ。欲求不満のような人間が宗教じゃない、救われるはずない。私はどんな宗教へ行ってみたが、このない手が生える宗教はどこにもなかった。これが私のいただいた業だと。このままで結構でござりまする、ありがとうござりますると分からせていた。心配しなくてもこの私でも生かさせていただいておりますと分からせていた。これが宗教でなくて、いつどんな境遇に置かれてもありがとうございまするといただけるのが宗教でなくて、創価学会が買いに来たそうでございます。わしの方へ来てくれ、毎月月給あげてたくさんお金あげるから言われたけれども、あんまりうるさいから最後に私申し上げ、そんなら入りましょう、私のない手と足をつけてくれたらあなたの方へ入りましょうって言ったら、もう来いようになったそうで、今日学校へ一日も行ったことのない婦人が、先生と言われ、女子と言われ、あるいは刑務所を慰問し、病院を慰問し、女学校から招かれて休む暇なく講演してやる。ご主人が背中におんぶしてどこへでも行く。このご主人が私偉いと思うのでありまするが、男が背中におんぶしてでも日本中歩いてやろうという気になる、そういう気を起こさせる、それは何の力か。やっぱり人格でなければならんと思うのである。今日私がこうして生かさせていただいておるのは全く母親のご恩でございます。この手もない足のない子を、いや母親は殺さずに育ててくれます。満足な手足のある子でさえも邪魔だと言って殺したり捨てたりする親のある時代、この手足まといの手もない足もないような子をよう母親は育てて、よう私を叱って仕事を仕込んでくれた。手もない子に麻糸をつなげ、手もない子におはりをせよ、手もない子に洗濯せよ、掃除せよ、手もない子にこたつの火を入れよ。なんだきついお母さんだろう、本当のお母さんじゃあるまいと恨んで疑ったこともありますが、今日から考えるとそれが母のお慈悲でございました。母親は毎晩でもこたつの火ぐらいは入れてくれたい、入れてやりたいけれど、それは自分が生きとるうちだけ、自分が死んだら明日から久子が寒い目をせんなる、明日から久子が他人の中で邪魔者扱いにされんなる、久子がどこまでも一人で生きていけるように母親は心を鬼にして私を叱う。泣いてを合わせて母に感謝いたします。泣いてを合わせてあの親方さんに感謝します。過ぎし世のいかなる罪の報いぞや、合わす手もなき我ぞ悲しき、如来様の前で、母親の位牌の前で、親方さんの前で手を合わしたいが、私にはその合わしたい手がないんでございます。 前世でどんな悪いことをしたんでございます。罪しよのいかなる罪の報いぞや、合わす手のなき我ぞ悲しき。手があっても合わすことを知らないお方は、罪しよのいかなる罪の報いぞやと私は思うんでございます。この頃の子供は発揮しております。島根県の平田というところから中学の3年生の女の子が手紙くれました。これから文通しましょうって手紙くれましたその手紙に、修学旅行にこの春京都へ行って法部のお寺やお宮前へ行ったけれど、お寺やお宮へ手を合わせたのは私一人でした。みんなから笑われましたが、私はうちでそういう習慣がありますから拝みました。何十人か子供が行っても手を合わす子は一人しかない。そういうの中でありまするが、今日私が皆様方から教育のない、何の身分も地位も徳もないものをこうして皆様から喜ばれるのは、母親のおかげ、母親が叱って仕込んでくれたおかげでございまする、と言って3日間朝の人生読本でお話を出す。私その話を聞いてすぐ手紙をあげました。今朝の話はよかった。どんな瞑想知識の話よりも、どんな大学の先生の講義よりも、あなたの言うことは本当だからありがとう。手紙をあげたことでありまするが、日本中から見ず知らずの人からたくさん手紙が来ます。感激の手紙。そしてその中に100円200円のお金を入れて、あなたのその尊いお母さんに線香一本でもあげてくれ。そのお金が何万かたまって、今さら線香あげることも、こんなにお金のいることじゃない。何かにして、何か母のために使いたい。思い出されたのが、生まれ故郷の寺に、子育て観音、肥母観音、子供を育てなさった、育てなさる子育て観音様のお姿を立てて母の供養にして。ということで、観音様ができまして、この5日の日にその会見があって、私参ったんで、そして後で記念講演をすることになっとったのでありまするが、高山のことだから、生まれ故郷の人が皆さん集まりなさって、預言者故郷に入れられずという言葉がございまするが、久子さんも今までは冷たい目でさぞかし見られた、故郷の人からは厄介者に見られただろうが、今度は錦を着て故郷へ帰られることだろうと思って私参る。ところが故郷の人よりは他国の人がいっぱい。300人ぐらい集まる他国の人。私は山形から来ました。私は福島県から来ました。大阪の警察学校の先生が団体50人ほど連れ、伊勢のお寺さんが30人ほど団体連れ、姫路から一家が車に乗って自家用車で駆けつける、広島の水心っていう酒屋の社長がいつも工場へ来て話をしてもらうからって夫婦で駆ける。私は親鸞上人の「歎異抄」の言葉を思い、おのおの14カ国の境を越えて訪ねきたらしめたも御心差し、ひとえに往生極楽の世をもとい期間がためない、一日も学校へ行ったことのない無名の婦人のために、他国からこの観音様のためにみんなが集まってる、尊いことだと思うのでありまするが、何がそうさせたかといったら努力しかない。世の中に 天才というものはない、努力があるだけ。不法逸であり、口の中で幾月も幾月も麻人を加えておるうちに結ばれるようになった、そういう努力が今日の中村久子さんを生んだんでございます。この26日の日曜の午後に垂水の献身会へ来るそうであります。お暇の方は行ってやっていただきます。24番奮励し熟慮し清き作業を務め、奮励しで手はなくっても、手はなくっても人に負けまいと奮励し、どうしたらどうしたら手のないものがお張りができるか、どうしたら口に加えて字が書けるか熟慮し、天皇陛下からお金をいただいて遊んで暮らすのは嫌だ、清き作業を務め自分で働いて生活したい、随分手はなくても足はなくっても人間的な欲望はありましょうが、その欲望を自ら制して女王に生活し、人間らしい生活をして一生、69年の一生を不法逸で一日も休まずに努力してこられた、その結果はその人の賞与は増長す、日本中からみんなから褒められて、みんなから慕われて、みんなから崇められるような今日は先生になられたのであり、女子になられたのであり、このお言葉の通りだと思います。25番奮励により不法逸により制御により、また訓練により智者は暴流に漂流せられざる島を作るべ、そういう努力によって今度の台風のような洪水のような風や大水が出ても、風や大水が出ても堤防のしっかりした島ならば大水に浸かるような心配はありません、水に流されるような心配はございません。努力をし怠らずに努力をする人は大水や大風に流されない島のようなしっかりとした自分の基盤を作ることができますということで、どういう不況の時が来ても、どんな天災があっても、その天災にびくともしないような自分の基盤を作る、それは平生の日頃の努力であります。奮励により、不法逸により、制御により、また訓練により、智者は暴流に漂倒せられざる島を作るべし、愚かなる凡夫は法逸にふける。ところが愚かな人は遊ぶことが楽しい、レジャーが楽しい、バカンスが待ち遠しい、遊ぶのが人生だ、遊ぶのが人生だというほど無意味なことはないと思うのでありますが、愚かな人は遊ぶことが楽しいように思うが、そんな楽しみは長続きのせん楽しみで、毎日そんなことをやらされたら人間楽しみじゃなくなる、楽しみでなくなるからもっと面白いことはないか、もっと変わったことはないかと煩悩を起こすから、つい悪いことをして不良化していくのであり、暇があると人間は決していい方へはいきません。仕事がないと人間は必ず堕落をする。愚かなる凡夫は法律にふける、智者は不法律を守ることなお珍財を守るがごとくす、賢い人は一時も遊んでおらん、体を働かすか心を働かすか、口で念仏唱えるか、一日も一時も油断なく、賢い人は働いてぼんやりしておりません。なお珍財を守るがごとく、大事な宝物を失わんように守っていくようにです。 大水が出たって言ったらどうでございましょうかね。皆さん方何を一段まず先にお出しになりまするか。ダイヤの指輪だけはこいつ離さんようにと思って皆さんお持ちになるかもしれない。銀行の預金帳だけは一つへその中へ、へその上を当てとかんでいると大水があったら大変だと皆さん大事になさる。その大水や台風の時に大事なものを体にくっつけなさるように怠けちゃいかんということを念頭から離れる。これが賢い人でありますよ。怠けたということからはあらゆる怠け心からあらゆる悪徳が生ず、勤める心からあらゆる美徳が生ず。智者と愚者との違いはそこでございましょう。伊勢湾台風の時に伊勢から尾張からあの辺が大変な水に浸かったことがございます。この間名古屋行って聞きましたら、日本中で銀行の預金の成績の一番多いのは伊勢湾台風のあった村だそうで、あの辺が一番多い。なんで台風になったらそんなに金ができてきたんですかって言って私聞きました。銀行に預けると税金がかかると思ってみんなタンス貯金をしていらっしゃる。そこへ水が入っちまう。そのお札がもうくっついちまって取れんのだそう。あれ白とじゃめくれんそうで、そのまま銀行へ持ってて預金なすったから、伊勢湾台風の土地が今日本で一番貯金があるんだそうで。そんなに貯金を大事になさるように、そんなにへそくりを大事になさるように、不法一ということを大事にして、怠けちゃいかん、何かしとらねえか。人間は何か体を動かすか心を動かすか何かせに遊んでおってはもったいないということを心から話さない方が一番賢いお方でございまする。そういうお方は涅槃の悟りが開け、やがて人格を完成し仏になられる方でしょうとお釈迦様お示しくださるので、こんにちは。そのこんにちは。27番か。27番。法逸にふけるなかれ、欲楽をなろうなかれ、情慮不法逸なる人は大いなる楽しみを得。不法逸により法逸を退けたる識者は知恵の高殿に上り、憂えなく憂えある人を見る。三条による人が平地の人を見るがごとく、大然として愚者を見る。法逸の中にありて不法逸に、眠れる中に処して、よく覚めたる賢人は春芽のごとく、土馬を後にして進む。30番。負け本は不法逸によりて諸心の主となるを得たり、人皆不法逸を称賛す。法逸は常に非難せらる。31番。不法逸を楽しみ、法逸を恐るる出家は、行きつつ祖師の素材のケツを焼く。なお火のごとし。32番。不法逸を楽しみ、法逸を恐るる出 家は退転するのりなし、彼はすでに涅槃に近づけりた。法一ということをやかましく戒められておるのであります、怠けてはいけないということで、世間の皆さんでも自分の仕事に精を出さなければいかん、自分の仕事に専心に努力せねばいかん、怠けてはいかんということであります。うっかりいたしますると、社会の皆さんは盆さんはのんきだ、勤めはないし、時間は制限されんし、お経でも読んで、まあのんびり座ってりゃいいと、こうまあ、お考えになるかもしれませんが、盆さんには決まった勤めがないから、職業がないから、いかにものんきなようにお考えになるかもしれませんが、お釈迦様は厳しく怠けてはいかん、怠ってはいかん、精進をせよ、精進ということをやかましく言われるのであります。もう口を開くと精進ということをお釈迦様はおっしゃるのであります。それは皆さん方のお仕事は決まった一つの仕事を、今日なら時間だけおやりになれば、それで能率は上がっていくはずであります、お商売の方でもまあ時間の制限はないようなもんですが、日暮れになればもう表を閉めて夜はお休みになる。学校の先生でもまあ学校へ行けば授業中は授業をなさる、まあお家へ帰っても調べ物はあるでしょうが、夜はまあお休みになる。しかし仏法というものは自分の心の中の煩悩を断つという仕事なの。これはもう時間のない、朝から晩まで、晩から朝まで油断のできん仕事、これは全く精進でないとできん。夜寝てから煩悩が起こってくるのだから、それを断ち切ろうとして修行をするのだから、これは精進でないとできんことである。伊予に八幡浜に加山老師という老師さんがおられ、騒動ではなかったのですが、まあその徳をしたって、立派な優れた運水が訪ねていったもんであります。大徳寺の館長になられた松岡関係なんて人が言っておられます。富士山に道場を開かれた釈開光なんて真言宗の人も言っておられますし、なかなか 優れた人が訪ねて、加山和尚は、うちは僧堂じゃないから、みんな養うわけないか、三千は聞いてやるがうちは置いてやらん、結構です、私どもは外でも宅発して、やりますから、いうことで、まあ、無理にお願いをして、置いてもらうこと、これは原田曽我郎氏が何かの本の中に書いておられるのでありますが、そういう、まあ、特殊の優れた運水が 4,5 人ついた、ある時、宅発に、みんなが出て、坂道へ来たら、一人の、この荷車を引いた人が坂を登って、まあ宅発ですからみんな 4,5 人が並んで行きよったところが、その中の一人が列を外れてその荷車の後押しをし、まあ気の毒だと思ったんでしょう、重たいものを引っ張っとる、そうしたら、加山和尚が帰ってからその男を呼んで、お前は破門だ、出てけ、なぜですか、荷車を坂道で車引っ張っておる人荷車を押すのはこれは親切、悪いことじゃ、悪いことじゃないが、お前は今自分の心の煩悩を断つ修行をしておるのに、それをお前忘れただ。わずかな親切のために自分の修行を忘れるようなやつは破門だ。こう言って叩き出された。いかにもこれはちょっと聞くと非合理のようでありまするが、原田曽我郎氏がそのことを本に書いて、修行っていうものはこういう厳しいもの、人のための親切でも自分の心の修行が怠けるようなものは破門だ、善というものはそういう厳しいもんだ、こういうことを書いておられるのでありまするが、そういう厳しい修行をしていくものが心の中に寝ても覚めても寝ても覚めても油断がっちゃいかん、法律じゃいかん、怠っちゃいかん、お釈迦様はやかましくおっしゃるのであります。今日でもまあ、皆さん方僧道の雲水さんは暇なもんでのんきだろうなんておっしゃるけれど、この頃はまあ4時にいたしておりますが、私どもの雲水時代が3時でございました。3時に起きて1時間ほどお勤めをして、麦のおかゆを食べて、お昼は麦飯七分、麦七分に米三分のご飯に味噌汁だけで、夜は私どもの次はおかゆでしたけれど、この頃はご飯に一人用であります。9時か10時に消灯して、それからまた本堂の縁なり、昔の人は上の塔まで登って、山本源法老師ここにおられた時によう言われた、わしらな若い自分にあの塔まで石掛けをこうして這い上がって塔まで行って座禅したもんだぜ、人が寝てからって、そして12時1時まで座禅して、また朝4時に起きになる、これが修行ですけれど、そんなことをする人が今の社会に世界にどこにござりましょうか。そういう精進ということが仏法の一番大事なこと、それでなければ修行はできる、ちょっとでも心に油断があったらもうすぐ煩悩が出てくる、欲望が出てくる、精進をせにゃいかん、法律じゃいかん、怠けちゃいかん、道元禅師も勤めたるの一日は尊ぶべきの一日なり、怠りたるの百年は恨むべきの百年なり、 こう厳しくお示しになっておるのでありまするが、人間は好きがっちゃいかん、好きがっちゃいかん、油断をしちゃいかん、怠けちゃいかん、これが仏法の厳しい教えであります。法律にふけるなかれ、法律にふけるなかれ、じきに世間のお方々は暇ができるとすぐまあ、野球をやったり、散歩したり、日曜にハイキングに行くような遊びは罪はありませんけれど、じきに麻雀をやったり、まあ、いろいろとよからぬことに夜を更かしがちなものでありまするが、法律にふける中に、そういうことをしてはいかん、欲楽をなろうことなかれ、人生は楽しむところだ、欲望を満足するところだと、こういう人生観が今日は、多いと思うのであり、またそういう欲望を満足せるようなさせるような設備が社会には非常に多いのであり、いかにしてみんなを遊ばすかということを社会全体が考えておるのでありますけどね、そういう欲楽にふけるというとどうしても精神を失ってしまう、人間は自分を見失ってしまう、自分を見失うということが一番いかんことであります。欲楽をなろうことなかれ、情慮不法律なる人は大いなる楽しみを得る、そういう欲楽にふけるというとつい心がうかうかとしてしまいまするが、そういうウキウキとした心を鎮めて、座禅をして、そうして、心の中に油断のないものは、油断のないものはその落ち着いた心の中に限りない楽しみがわかるものだ。精進をしていくと精進の中の楽しみというものが分かってくる。それが本当の楽しみである。快楽尽きて哀愁をし、欲望の満足は後で必ず寂しくなる。快楽の後は不快になる。しかし快楽を離れて、この静かに、心を沈めていく、その静けさの中の楽しみというものは永遠である。また、精進喚起をして、不善をなすという言葉がありまするが、とかく人間は暇だと悪いことを考えがちなものであります。そういう暇のないような、忙しく仕事をしていく、その忙しさの中に、生きがいというものを感じ、本当のこの生きておる喜びを感じ、働く人ほど生きておる喜びを感じると思うの。今の世の中は働くのは損だ、遊ぶのが得だと言いますけど、さあどっちが得でござんすかね。一日会社を休んで何にもせずにのらーっとしておって、果たして本当に愉快でしょう。体のやり場もない、心のやり場もないようなのらーっとした一日を過ごすということは不愉快だろうと思う。何かしていくところに人間の生きがいがあり、喜びがある。まあ電車や汽車の中でもせっせとこの編み物なんぞなさるご婦人がありまするが、やっぱりあれ やっとるのが生きがいだろうと思うんです。これで、子供のセーターがこれで何分目できた、もう 2,3 日で出来上がる。物を作っていくと、物を作り出していくというところに人間の喜びがあり生きがいがあるのである。遊んどることが得で、仕事させられるのは損だ。それは今日の世の中人の仕事だと思うから面白くないと思うんですね。会社へ行って 人からさせられた嫌な仕事だと思うから、仕事が嫌なんで遊ぶことが得だと思いまするけれども、人間は働いておる、その何もかも忘れて仕事に熱中できる、そこに喜びがなければならんと。はたから見ても非常に美しいです、働く人。今農繁期で田舎へ行きますると、せっせと稲刈りをして脇目も振らず稲刈りしていらっしゃる姿が見えまするが、ああいう姿が美しいな、働けたらいいだろうな。働けん人が、体が悪くて働けない方が働く人を見たら羨ましいと思うのであり、働くことが楽しい、朝も早く起きて働ける、毎日つまらんことを考える暇のないほど忙しく働ける、その働けることが人生の喜びだ、そういうところに喜びを感じないと嘘だと思うのであり、世界中で一番福祉施設の行き届いたのは北欧ヨーロッパの北の方で、デンマルクとかスウェーデン、ノルウェーっていうところだそうでありますが、そういう福祉施設のできた、60過ぎたら年金がもらえて遊んで暮らせる、養老院に入れば設備がよく行き届いてやる、そういうところで、老人の自殺者が一番多い、こういうことを聞くのでありますが、何にもせずに金もらって遊んどり食わしてくれる、いつまで生きとったってこれ同じことなの、面白くない、やっぱり、この頃、老人に対する第三の人生とか言って、新聞にもよく出ておりまするが、おばあちゃん殺してくださいと言って嫁から言うてくれる方が生きがいがある、おばあちゃん今日は孫の森をしてください、おばあちゃんすいませんけれど、このほころびちょっとほどいといてください、縫っといてくださいとか、何かこう仕事をあてがわれるとお年寄りも生きがいを感じるのでありますが、おばあちゃんも何もしてくれんでもよろしい、何もかもおばあちゃんから仕事を取られてしまったら、もうこれはおばあちゃん生きがいってものを感じなくなると思う。そこでノルウェーの養老院では、椅子や籠を作りまする塔の鶴を皆さんにあてがって、これで紙くず籠を作りなさい、こういって仕事をあげたら養老院の人たちが喜んで紙くず籠を作ることを覚え、今日は半分できた、3分の1できた、出来上がるとそれをバザーで売るとか、あるいは施設や学校へ寄付する、そういうことをしてもらうようになってから、自殺者がなくなったということでありますが、人間は何かを しなければ、何かを作るというと、よくアリが勤勉だとかミツバチが勤勉だとか、クモが巣を作るのが勤勉だと、じっとしておりません、よく働くと言いまするが、あれはあるものをよそからよそへ運ぶだけ、花の蜜を取ってきて運ぶだけで、自分が生産するわけじゃないんです。人間だけが自分が物を作ることができ、自分で物が作ることができ、その物を作る喜びっていうものが私は生きがいだと思うんです。お役所は一番今日つらい労働で貧乏で、労働が厳しくって、お役所ほど辛いものはないとよく言いまするけれども、お役所ほど楽しみはないと思うんです。自分が丹精して米が取れ、自分の世話をした、その世話がいがあって、立派な大きな大根ができた、人参が取れた、玉ねぎが取れた、物を作るということが楽しみだと思うの、生きがいというものだと思うのであり、そのものを作るにはやっぱり田植えをすれば、朝晩に田んぼへ行って水がよく入っておるかどうか、育ち具合はどうか、毎日少しずつ伸びていくのを見て楽しめる、 そういうそのものを作り出すことに精神を打ち込んでいく、そこに一つの生きがいというものを感じるのであります。仏法は自分の人格を作り上げていくっていう、この大事な仕事な、その大事な仕事をしていくのには油断があってはならんの、油断があってはならんのである。東京に元東条内閣の時の軍務局長をしておられました、佐藤健良って人がいます。ちょっと盆さんみたいな名前ですが、盆さんじゃありませんので、お父さんが金沢の人で非常な念仏の信者、我が子もできれば盆さんにでもなってくれたらいうような気持ちで、も子供の自分から健良なんて盆さんみたいな名前つけたんですが、盆さんじゃありません。陸軍大学を出てアメリカへ留学して、陸軍中将になって、終戦でしたんですが、東条内閣の時に議会で、バカ野郎と言ったという有名な人であります。タイで終戦に、戦争タイの司令官で、いわゆる陛下の玉音を聞いて終戦になる、部下の中にもう自決しましょう、もう日本負けた、生きとってもしょうがない、日本と共に命を捧げたんだから自決しましょう、こういうことを言う若い将校たちがあったが、待てと、日本は負けたけれど前途がどうなるのか見極めもつけずに、ただ負けたからって言って自決するのは早い、日本の前途これならいけるってとこ見届けずして死ぬのはどうも早計だ、みんなが自決したいというのを止めて、引き上げて、引き上げてきたら A 級の戦犯になっちまう、巣鴨へ入れられちまう、その巣鴨におられる時に、この芦屋に奥さんのお母さんがおられます。そのお母さんが亡くなられて葬式に私参りましたら、ちょうど東京から、近親者の葬式ですから、高知署から暇が出て、帰ってこない、久しぶりにお目にかかっていろいろお話を、その時にこういうこと言った、私はタイで終戦になって若い将校が自決したいというのを止めて帰ってきたんだが、 A 級の戦犯に高知署へ入れられてしまった、毎日アメリカさんに食わしてもらって、アメリカさんに生活させてもらって、何にもすることだ、これでもわしは生きにならんだろうかということを考える、全く生きがいない、何のために毎日生きとるの、日本の将来を見たいと言ったけれど、まあ幾分の見通しはついたが、自分がこうして何にもせずに戦犯で捕虜になって食わしてもらう、これでも生きにならんだろう、何のために生きるんだ、何のために食わしてもらって何にもせずに生きとらんだ、一体人間っていうものは何しに生まれてきたんだろうか、この世の中へ何しに来たんじゃろうということを考えさせられる、人生の目的は何だったかしら、一体どうなって死ぬのが一番人間立派だったんだろう、いろいろ考えた末に自分としてはこういう結論に達した、人間は人間として少しでも立派な人間になってなることが人生の目的だ、つまり言葉を変えれば人格を完成することが人生の目的、この世の中へ人間が生まれてきたのは人間として立派になること、それより他に目的はないと私は考える、金が儲かったり身分ができたりするのはそれはアクセサリー、いわば手段である、 手段で、目的は人間として完成される。そのための生活の手段として職業はあるけれど、職業は目的じゃない。人間として立派になることが人生の目的だ。そう私は気がついた。だからまあ、拘置所におっても、時間があるからおかげさんで毎日好きな本を読ませてもらう、座禅もさせてもらう。そして少しでも、もしも生きとったら、もしも社会出たら、少しでも立派な人間になって出れるよ。ここで死んで公主刑になっても立派な人間として笑って死ねるような自分を磨きたい。そう思ってこの頃は楽しくって、この暇のあるのが楽しくって、毎日元気にやっとるから、おかげさんでこう2時間もあるほど超えて、そう言っては失礼だが、戦犯の中に、A級戦犯の中に、随分戦時中は有名な指導者であった、あの方はと思うような立派なお方たちばかりだが、その方たちが今日みんな悩んでいらっしゃる。一日も早く外へ出たい、こそこそと家族に会いたい、あれが足らん、これが足らん、あれも不足、これも不足、非常に悩んでいらっしゃるのを私は見て気の毒だ。あの方があれほど世間的な地位は、この大戦争を指導した立派な人たちが精神的にこんなに貧しかったか、立場を失ったらこんなに人間というものは弱いものか、しみじみと私は気の毒で。ご立派だと思うのは広田幸喜先生だけだ。後のお方は失礼だが、ご立派とは言えない。こういうことをまあ言われておりましたが、そこで、人間が地位ができること、金ができること、いいことでありまするけれども、それで人間が本当に救われておるか満足かといったら、一朝地位を失ったら実に惨めなものになる。一朝その地位から離れたら人間として何ら価値のないものになる。それではいかん。人間としてどんな地位に置かれても、どんな場所に置かれても、いつでも笑っておれるような豊かな人格というものができなければならん。そういうことが人生の目的だと分かれば、私どもは油断はできるので、寝ても覚めても自己を磨いていかなければならん。不法逸により法逸を退けたる識者は知恵の高殿に上り、その油断なく自己を磨いていく。そうしてその法逸、怠け心を退けた人は知恵の高殿に上り、自己を磨いていく人はだんだんと般若の知恵が備わり、悟りの知恵が備わって、自分の人格というものが高まってくる。そして憂いなく憂いある人を見る。その心の広さ、心の安定、そういうものができてくるというと、世間の心の狭い人、憂いのある人、悩みのある人を上から見下ろすような境地になってくる。感情による人が平地の人を見るがごとく大然として愚者を見る。精進をして自己を磨く人、自分の心の豊かさを求めていく人は、山の上に登った人が平地で山の下でうろうろしておる人たちを上から眺めて、気の毒だな、あの人たちは本当の人生の目的を知らんのだな、まだ救われておらんな、まだ本当の平和を得ておらんな、こう山の上から地上の人を見下ろすように、それだけ人間自分というものが高められるのであります。 それは油断をしてはならんことで、油断なく自己を磨いていかなければならんことだということであり、法律の中にありて不法律に、眠れる中に処して、よく覚めたる賢人は春目のごとくドアを知り得にして進む。まあマラソンでもそうでござりまするが、マラソンは怠ける人はないでありましょうが、よく走る人は全ての人を追い越して、そうして先に立って、走るのでありまするが、その人を追い越して先を走っていくマラソンの選手にしても、一朝一夕にそういう力ができたわけじゃないと思う。毎日訓練をして、毎日2時間は走ると、毎日何里は走ると、そういう訓練を積み重ねて、すなわち不法律であるために、怠けなかったために、そういう力が出てくるのであります。天才とは、天才とは勤勉の別名なりという言葉がある。世の中に天才だと言われる人がありまする。絵を描く方でも天才だ、こう言われまするが、その天才というものは決して素質だけが良かったんじゃない。やっぱり努力、努力、努力せずして天才はありえない。ピアノを弾きなさる方でもね、どんなピアノの達人でも毎朝3時間は決まって、どんなに大家になってもやっぱりトレーニングはやりなさい。基礎的な訓練はやりなさい。だから怠け者が成功するというはずもないし、怠け者が幸福になれるというはずもないし、怠けておるそのことが不幸だ。法律の中にありて不法律に、眠れる中に処してよく覚めたる賢人は、世間のみんなが怠けておる中に夜も寝ずに努力する人は、世間の人が、ね、みんな眠っておるのに、そこに覚めて夜も寝ずに努力して、自分の目的に向かって努力する人は、春目のごとくドバを後ろにして進む。優れた馬がドバを追い越して、どんどんとドバを追い越して先へ進むように進んでいきます。マラソンの優れた選手は、何百人の選手を全部追い越して先頭になって進んでいきまするが、それは努力の結果であります。怠けなかった結果でありまするや。怠けるということがいけません。マガボンは不法律にして諸神の主となるを得たり、これはまあインドの伝説でありまするが、マガボンという神様は人間であるときに非常に努力されたおかげで天へ昇って神様の対象になられた。こういう伝説があるが、神様でも努力をしなければ神様にはなれない。人皆不法律を称賛す、法律は常に非難せられる。人間は、勤勉な人は、よく働く人はみんなから褒められる。その人その人の務めを全うする人は世間からみんな褒められます。怠け者はどういう社会においても非難されます。怠け者を褒める人はありません。世間から褒められることがいいことじゃありませんが、褒められることが目的じゃありませんが、しかしいいものが褒められ、良くないものがそしられるのは当然でありまするが、世の中に怠け者を褒める人は一人もありません。よく努力する人は世間の人が誰でも称賛をいたします。お精が出ますな、よくおやりになりまするな。まあ、学問の研究なさる人、科学の発明をなさるような人でも、決してその発明が思いつきが出ません。湯川さんも中間子理論というものを寝取って思いついたということでありまするが、 夜寝とって思いついたっていうことは、寝とってもその理論を考えとったということでございます。寝ても覚めてもその問題をどうだろうかどうだろうかと考えるから、あ、寝てよってふっと気がつく、ふっと気がつく、そのふっと気がつくっていうことが、あ、努力です。努力、まあ昼間勉強して夜はゆっくり寝なきゃってんじゃ、ゆかさん発明できなかったと思う。そのことを思いついたら寝ても覚めても頭から離れん。そうならなけりゃ、科学の発明もできんだろうと思う。よく運水諸君にも言うのでありまするが、坂道を車引いて登っていくときに、もう一息で、もう一息で上まで登ってしまえばもう安心ができるのに、クークリンまで行ってそこで怠けると車はずるっとまた下まで下がっちまう。でまた下からや。だから最後まで最後まで力緩めたらいい。修行というものは最後登りきるまで力緩めたらいい。クブクリンまで行っていいなと思って手緩めたら車はずるっとも下まで下がってしまう。お湯でもそうで、沸騰点まで沸かす、沸騰点まで沸かしてしまえばよろしいが、途中で夜間を下ろしたら何度やり直したって沸騰点になるときは、いっぺんに沸騰点まで行くまで努力してしまわねばならない。そういうその寝ても覚めても手を緩めない、油断をしない。まあ何やら将棋の王将とか何とかいう歌やいろいろでやかましいようですが、将棋の名人が将棋の勝負をするでもちゃんと寝てから、ちゃんと碁や将棋がどこまで敵の手がどこまで来とるか自分の手がどこまで来とるかいつでも分かるそうです。寝ておってもちゃんと将棋盤が見えとで、その次の手ってことを寝ておっても考える、寝ても覚めてもそれをやらなければ名人にはなれない。どこまでも精進ということ、心を緩めたらいかんという、心を緩めたら必ずそこに隙が入っていく。人間堕落する、お金ができて地位ができると人間堕落しがちなもので、月給も増えた、地位もできた、暇もできたっていうと必ずそこに魔が差して堕落して家庭が乱れがちなものである。そういうその油断のできる隙のないような努力をしていく、死ぬまで精進をしていかなければならんということである。まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで、よく申し上げまするが菊五郎の時世でございます。まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで、あれほどの踊りの名人の六代目が死ぬ時になってまだ満足できないんだ、これまでやってもまだ不満だ、死ぬまで人間は修行だ、死ぬまで修行、もうこれでいいなんて言ったらおしまいでございました。小説家でも絵描きさんでも死ぬまでまだ足らん、まだ足らん、人がどんなに褒められても自分としてまだ満足できる、それが結局精進ということに、努力ということになりまするが、そういう反省が人間には必要。わしももう金もできたし暇もできたし、もうそろそろ目かけの一人ぐらい置いてもいいわてのことになるから困るんだよ、ね、まだ足らん、まだ足らん、金はできたか知らんが人間はできちゃおらんのだ、地位はできたか知らんが人間は少しもできておらんのだ、その人間を一つ死ぬまでに少しでも良くしていかなければ、完成しなければなる。31番、不法逸を楽しみ法逸を恐るる出家は、行きつつ素材の欠をや、欠は煩悩であります。少しでも努力せにゃいかん、油断をしちゃいかん、心の中に油断があってはいかん。禅宗ならば公案三昧、浄土門なら念仏三昧、念仏を口から話しちゃいかん。七里光純和上は、口の中に豆を含んだように念仏を話すな、豆が口の中に入れて吐き出しちゃいかん、飲み込んじゃいかん、いつも口の中に豆をしゃぶっておるように、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ 飲み込むと忘れちまう、吐き出しちゃう。いつでも口の中に豆をしゃぶっておるように念仏を話すな、精進でございます、不法逸で。それほど念仏を唱えたら、妄想が起こる、煩悩の起こる暇がない。不法逸を楽しみ、法逸を恐るる出家は行きつつ行じつつです。素材の結を焼く、細かい煩悩を焼き尽くす。一心に修行をしておるというと、細かいさまざまな煩悩が焼き尽くされてしまう。なお火の渡し、煩悩を焼き尽くす火のような、火のような、そういう熱烈な、熱烈な眼神を持って、火のような熱烈な、熱烈な努力をしていくならば、煩悩妄想なぞというものは自然に焼き尽くされてしまう。どうしても努力でなければいかん。この世の中、少しも休まないのが自然の姿。停滞するのはこの世の中の自然の姿じゃない。川の水は休みなく流れて、孔子先生が川のそばへ立たれて、行く者は格のごときか昼夜を置かずと言われ、水というものは偉いもんだな、夜も流れてる、夜日暮なしに流れてる、休みなし流れてる、偉いもんだな。人間もこれでないといかんない。休みなしに流れて、流れてどこへ行くかといったら大海へ入るのであります。お互いも悟りという大海に向かって、仏になる、成仏するという大海に向かって休みなく流れていかなければならない。流れる水は腐らん。流れておれば水は腐りません。流れる水は凍らん。流れる水は凍らん。水車でも回っておると凍りませんが、あれが止まると時期に凍りついてしまい、流れておれば水は凍らない、腐らない。人間の心も、人間の心も常に先へ先へと流れていけば心が腐りませんが、一つところへ心が停滞するから心が腐ってしまう。心が凍ってしまう。心が凍って自由を失ってしまうのであります。岐阜県の揖斐というところへ参りまする、と井戸のない村があり、そこの村では何を使うかというと、ずっと 村の中に川が流れておって、その川の水でお米も研げば、飲み水に使う。不潔なようでありまするが、前の方では鍋やお釜を川の中につけて洗っているのに、下の方ではその水を使って、煮炊きに使う。いかにも不潔なようですが、村の人に聞きますると、水というものは三尺流れたら清らかです、清潔になります。こういうことを言うのでありまするが、流れる水は凍らん、流れる水は腐らん、流れる水は清まる。自然のものはすべて動いている。草木でも皆動いております。少しも休まない。麦は休みなく伸びております。秋になって落ち葉は、秋になって木の葉は落ちまするけれど、あれも一つの伸びておるんでございましょう。椎茸を作る方が昔の人の話ですが、椎茸の C の木を切るのには時節がある。慣れた人が C の木にこうして耳を当てると、春から秋にかけてはずっと水が上へ上っていく音が聞こえる。秋から冬になると水が下へ下がる音が聞こえる。その上がるでもない下がるでもない中間の時に C の木を切って、椎茸を作る機材を作るんだ。こういうことを言う人がありまするが、 我々の目には見えないけれど、あの木の中には水がやっぱり休みなしに上へ上がって草木を、枝や葉を養い、秋になるともう養う力をが必要がなくなって水が休みなく下へ降りてくる。我々の血液だって休みなく動いてる。細胞は休みなく新陳代謝してる。休まない、動いてる。動いておるっていうことが生きておるっていうこと。動いておるっていうことは何かっていうと、命を守っていくこと、命を育てていくこと、何かを作っていくということでありますが、我々もこの人生は何かを作っていく、自己を作り、社会を作り、より良い世界を作っていく、何かを作っていくというところに休みなしに動いておるということが人間が生きておるということでなければならんのであります。それが不法律でないと休んじゃいる。血液が停滞したら病気であります。細胞が新陳代謝やめたら病気であります。休みなしに血液は動き、休みなし、寝ておっても細胞は新陳代謝しておるのだから、人間そのものも休みなしに自分の仕事を完結していかなければならない。それが不法律ということである。そう休みなしにやっていくならば、煩悩妄想は自然に消滅していくであろう。32番、不法律を楽しみ法律を恐るる出家は退転するのりなし、彼はすでに涅槃に近づける。不法律を楽しみ、真面目に休みなしに努力していくことを楽しみ、修行を楽しんで怠けることを恐れる者は、今日も一日怠けちまった、今日も一日怠けた。毎日いろいろ修行をなさる方は怠けたら気持ちが悪いと思うね。神戸には山登りをなさる方がありますが、毎朝山を登りなさる方は一日休んだら気持ちが悪い。つまり不法律を楽しみ法律を恐る、今日はどうも一日休んで気持ちが悪い。毎朝決まって何か仕事をなさる方は、その仕事を怠ることが不愉快。そういう人はです、そういう方は、またそういう修行をしていく出家は退転するのりなし、そういう出家は修行が後戻りするということは決してありません。山の上まで荷車を引き上げるまで努力する者は、山から下へ降りるということはありません。途中で手を緩めるから車が下へ下がってくるのであります。法律を恐れ、不法律を楽しまなければならない。遊んでおることが心配、遊ばずに修行のできることを喜んでいくならば、その人の修行は退転することなく、彼はすでに涅槃に近づける。涅槃ということが仏教の目的であります。涅槃寂静、寂滅以楽、涅槃寂静。涅槃ということはニルバーナというインドの言葉をそのまま音訳をいたしたのでありまするね。涅槃ということは、むさぼりの炎をとこしえに消え、怒りの炎をとこしえに消え、愚痴の炎をとこしえに消え、これを涅槃という。これを貪瞋痴の煩悩と申しまするが、三毒煩悩。むさぼりの心、むさぼりとはあってもあっても欲しい心がむさぼりの心。お金があってもあってもまだ欲しい。 ごちそうを食べても食べてもまだ食べたい、遊んでも遊んでもまだ遊びたい、何でもあっても満足のできない、もっと欲しいという心がむさぼりでありまするが、そういう心が人間の煩悩でありまするが、そういう欲しい心がなくなる、むさぼりの炎、火が燃えるように欲しいんであります。子供が何か欲しい時に泣きますると火がついたように泣きます、泣いて怒りまするが、そういうその火が燃えるような欲望が、炎が収まって、もう欲しいものがなくなって、この世の中に求めるものがなくなる、このままで結構です、炊くほどは風がもてくる落ち葉かな、何にも求めるものはありません、そういう平和な心境になる。せっかく手に入ったものが、欲しいものが、欲しいものが思うように手に入らんと人間は腹を立てるものである。手に入りかけたものが手に入らないと人間は直に怒るものでありますよね。その怒りがなくなる、腹の立つこともなくなる、この世の中に腹の立つこともなくなる。せっかく手に入ったものを失うと人間は愚痴をこぼすものでございます。戦争で家が焼けなかったらな、まだあれもあったこれもあった、戦争で息子さえ死んでくれなかったらな、あるものをせっかく手に入れたものを失うといつまでも愚痴をこぼしまするが、その愚痴もなくなる、極めて平和な静かな心境が涅槃という境地であります。涅槃、火が燃え尽きた、火が燃え尽きたという意味だそう。わら灰がバーッと燃えるというと火が燃え尽き、わらがすっかり燃え尽きるとすっと静かに灰が落ちまするが、その灰が燃え尽きて静かに収まったような静かな心を涅槃と申すので、涅槃と申すので、お茶の方でこれをわびと申します、サビと申します、わび、サビ、この頃アメリカでわびって言葉が流行るそうで、わび、わびがわかるから、わび、アメリカのような物質的な享楽的な国でも決して享楽は幸福じゃない、物質では満足できない、その物質もいらなくなったような心境が、わびが本当の幸せというもの、あってもなくてもいい、何にも欲しいものはない、何なら持ってってください、あげます、この京都の会に、この頃この面白いおじいさんが一人ありました、このもう70近い人であります、蔵を整理して、親父の読んだ本がたくさんあるが、これ、うち置いといてもせがれや孫が読むとは限らん、これあなたの学校の図書館へ寄付したいがもらってくれるか、おそら喜んでもらえる、仏教の本がたくさんある、あ、結構です、ちゃんと荷造りして向こうから届けてくる、いや、まだあった、まだあったと言っては、この頃は私持っとるものを人さんに差し上げるたんびに肩の荷が下りたように気楽になる、これも息子が持っとってくれるやらどうやわからん、もう適当な方にもらっていただくのがこの頃私の楽しみになります、もう何もかも皆さんに差し上げて、何無一物になって、それで死ねば大往生ができると思います、 いい心境だと私は思う。この世の中に欲しいものは何にもなく、人様に差し上げるのが楽しみ。喜んでもらってくださる方には何もかも差し上げる。素っ裸で生まれてきたんだから、素っ裸で死ねたらこんな気持ちのいい方、大往生です。そこまでいけたら人間毎日が楽しいと思う。欲しいという火も燃えず、腹の立つ火も燃えず、悔しい火も燃えず、いつも静かな涅槃寂静寂滅以来、毎日が楽しい。人様に物をあげることだけ考えておる。これが詫びという境地でございます。見渡せば花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れ。これが竹の女王が示された詫びの境地。古今集、新古今集の中の定家経の歌でございます。見渡せば花ももみじもなかりけ、世間は花じゃもみじだと言って騒ぐけれど、その花も見尽くし、もみじも見尽くして、花ももみじもなかりけり、裏の苫屋の秋の夕暮れ、浜辺の草吹きの漁師の家の裏に枯れすすきが風になびいている。花もない、もみじもない、何にもない。これがお茶の詫びということで、そういう静かな心境、そういう静かな心境が修行の目的でありまする、悟りの境地でありまするが、真面目に怠らずに自己を磨いておる、怠らずに自分の仕事をやっておる、その怠らない中にもその詫びの境地が分かりますでしょ。悟りは開かなくっても、仕事に熱中しておる、そこに詫びの境地がありゃしませんかな。野球の選手が何もかも忘れて野球をやっておる、その心境は求めるものもなく、腹の立つこともなく、愚痴をこぼすこともない、仕事に熱中しておる、そこに詫びの境地、悟りの世界がありゃしませんかね。だから悟りを開くことは人生の終点だが、その終点へ行く途中であっても、その途中で真剣にその仕事に取り組める人は、途中がそのまま終点じゃありませんか。臨済禅師が途中にあって貨車を離れ、人生は永遠に途中なん、科学に終点はないと申し、永遠に人生は進歩の途中ですが、その途中に怠けずに真剣に働く人は、その途中がそのまま終点じゃありませんかね。その途中で人間はいつ死ぬかわからんの。終点へ行って死ねば結構ですが、終点へ着かずに人間はいつ死ぬかわからん。人生は無常だということをよくやかましく言われるのはそれである。終点へ着けばよろしいが、悟りの終点へ着けば、人格完成の終点へ着けば、人間笑って満足して、皆さんお世話になりました、おかげさまで私の一生は結構でございました、お先お浄土へ行って待っております、ごめんください、笑って死ねまするが、終点へ行って死ねばよろしいが、途中で死ぬ方が多いだろうと思うのでありますが、人間はいつ途中で死ぬかもわからんから、油断をしちゃいかん、怠けちゃいかんということになりますでしょうね。法然上人がおっしゃっておるお言葉に、人間というものは飯食う間でも死なんとは限らんもんじゃ、飯食っとる間に死なんとも限らんもん、そうではないですね。元日の餅が喉へ仕えて亡くなったおじいさんもよくあります。 飯食っとる間も人間は油断できます。だから食事中も南無阿弥陀仏と神、南無阿弥陀仏と飲み込めとおっしゃる。なかなか厳しいです。飯食っとる間に息が切れんとも限らんの。だからその間も念仏をおこたちへか、南無阿弥陀仏と神、南無阿弥陀仏と飲み込め。禅宗ならばむっと神、むっと飲み込まれ、公案を忘れちゃいかんということで、法然上人は一日に4万遍の念仏をお唱えになったということであります。4万遍の念仏で大変でございます。念仏というものが1時間に何遍唱えられるものか、ある人が勘定した、米粒で勘定、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ、1時間やって後で米粒勘定したら5000粒だった。1時間でたった5000粒でした。4万遍って言うと8時間念仏と、8時間歩いとってもご飯食べとっても人様と話しとっても、微量の話だが極上行っても寝ておっても念仏口から話したら4番目にはなります。熊谷蓮生坊は負けるのが嫌いで、私はお師匠さんに念仏でも負けたくない、一日に6万遍唱え、6万遍って言ったら12時間唱え、大変なことだと思う。それほど油断なしに、油断なしに念仏唱えなければならん。これが不法一でございます。禅宗には懈怠の修行のためには成仏、有名の修行のためには成仏一年にあり、懈怠の修行のためには涅槃三義にわたるという言葉が、有名です。有名の修行のためには成仏一年にあり、懈怠の修行のためには涅槃三義にわたる、有名です。命がけで命がけで修行に取り組む者は、命がけで修行に取り組む者は成仏一年にある。一遍で仏になる、一遍で仏。懈怠の修行のためにはずるずるべったりで怠け修行をする者は、生まれ変わり死に変わり何百遍生まれたって修行などはできるもんじゃない。有名の一揆、命がけでぶつかって体当たりできる。白隠禅師の自分に興津の奥に伊原というところがあり、ここに平四郎という人が、伊原の平四郎という、これはその土地の昔の豪士で物持ちで、まあ地主であったわけでありましょう。日頃物心のない人、仲間の者が白隠さんのところへ行って座禅するの、提唱を聞くのって言うと笑っとった。なんだ若いのにお寺参りなんぞしやがって、なんぞ悪いことでもしよったろうかっていうようなことで笑ってる。ところがある時、この伊原という村の奥に吉原という部落があって、そこに滝があります。そのお滝に不動様を作って祀ったらということで寄付を頼まれ、物心のない男でしたけれど、まあ頼まれたからお金を出して不動様、石の不動様を作る、そのお祭りがあるからっていうのを招かれて伊原の山へ行って、まあ大勢若い者、家族の者を連れて山へ行って、お祭りが済んで割り子を広げて、そしてまあ持って行った瓢箪の酒をちびりちびり飲ん、酒を飲みながら見るともなしにこう滝壺を見ておりますると、その滝壺に落ちてきた水の力で泡がブクブクっと浮きまする。その泡が 一尺行って消える泡もある。二尺三尺流れて消える泡もある。一軒二軒先まで流れて消える泡もある。面白いものやな。同じように滝壺にできる泡だが、みな違う。一尺で消える泡もある。二尺三尺流れて消える泡、二軒三軒流れて消える泡もある。面白いもんじゃない。みな違う。しかし消えるのは事実だ。みなこれ消えちまう。みな消えちまう。はてな、人生もこんなもんじゃないか。当夜二十歳で死ぬ人もあるし、五十六十で亡くなる人もあるし、七十八十生きて亡くなる人もあるが、亡くなるのは事実だ。みんな消えるんだ。俺も消えるな、こら。俺も消えちゃうんだ。これは油断できんぞ。これはいつ消えるかわからんが、消えたらどうなる。これは油断できんぞ。これはうっかりしておれ。もう酒が飲めようになっちゃう。みんなほっといて家へ帰る。まあ帰りがけに聞いたというのでありまするが、通りがかりに仲間で座禅する男がおる。その男が一生懸命で何か読んどるから、その声が聞こえるから、そこの家を通りがけら縁側に腰掛けて、何を言いよるのか知らんと思ってお経の声をじっと聞いておると、中で「有名の修行のためには成仏一念にあり、気体の修行のためには涅槃三義にわたる」お経よ。面白いことを言うもんだな。そういうものか。真剣になればいっぺんに悟れるし、ずるずるべったりにやれば何べん生まれ変わったって仏にはなる。そういうものか。よし、俺も男だ。一つ命がけだ。いつ消えるかわからん。明日まで待てる。よし、一つやってやろう。家へ帰ってきて、普段作った